まずですね、お手元の資料、3ページ目になりますが、第一四半期のハイライトということですけれども、まずですね、事業進捗状況ですが、J ブレンドの出荷台数、すみません、こちらちょっと、お手元の資料直っていると思いますが、出荷台数約3090万台ということで、前年同期約6割の増加ということになります。昨年夏頃にですね、累計出荷台数1億台突破ということで、ご紹介させていただいたと思いますが、今回ですね、3000万台出荷したということで、1年かからずにですね、次の1億台突破したということで、累計出荷台数が合計2億台を、突破してまいりました。で、今回のですね、出荷、ドライブしたものとして特にやはり、大きいお客さんということでモトローラさんのところが、引き続き高水準な、出荷水準であったと、いうことに加えましてですね、ドコモさんの、国内出荷が本格してまいりましたこと、それからサムスンさん、こちらも、出荷が本格化してまいりました。で、他にはですね、台数的にはあまり、貢献としては大きくはないんですが、ベンキューシーメンスブランドの初の端末への採用というのがこの四半期にございましたし、それから中国大陸の方では、レノボさん、こちらの方への、複数の端末に、搭載されました。それからですね、提携協業ということで、この四半期中に発表させていただいたところでは、テキサスインストゥルメンツさんのオーマップ2との連携ということでしたり、フリースケールさんの 3G のチップセット、こちらの方に J ブレンドというのを最適化しているというものであったりですね、あとは TTPCOM さん、こちらの方と Java において連携していくというようなことも発表させていただいております。ということで、ファンダメンタル的にはですね、非常に、好調な市場環境、それから、その恩恵を受けているという形になります。で、業績につきましては、詳細後ほどご説明しますが、一時的にですね、費用がかさんでおりまして、7億円ほど一時的な費用の増加が見られます。この結果ですね、売上高としては、10億トンで、1800万と、いうことに対してですね、のれん台焼却前の、営業損益としては、約7億円の赤字、になります。それから営業損失としては、17億7千万円の赤字と、いうことになりました。で、4ページ目になりますけれども、業績につきまして、こちらの方でご説明させていただきますと、売上高としては、10億1800万ということで前年比 74% 増と、いうことですが、この数字もですね、実は相当上回って推移しておりまして、実際にもうちょっと出てもいいのかなというところの数字ではあります。その一方でですね、外注費の一時的な増加、それから資産計上予定の開発費の費用認識と、それぞれ3億円程度ずつありましてですね、そうした事情によって、粗利段階で、赤字を計上しております。で、結果、営業損失としましては、先ほど、申し上げましたように17億7千万円の赤字と、いうことで、EBITDA でも、赤字になってしまっているというのが、現状でございます。で、5ページ目になりますが、製品別の売上高、今回の特徴的な部分としましては、引き続き携帯電話向けが大半を占めておるわけですけれども、製品売上がですね、一部のお客さんにおいてその契約の更新に伴ってですね、本来であれば、計上されるべきものが計上されてきていないというところで、これは契約待ちということになります。その一方でですね、技術支援に関しましては、高水準に推移していると、これは前回ご説明したその第4四半期のところでの、売上未達要因だったその売上の一部ずれ込みというものもございましたし、それ以外のですね、売上に関してもその受託関係でしたり、サポート等々で非常に好調であったということになります。で、一方地域別を見ていただきますと、6ページ目になりますが、非常にこれも特徴的な、今回はそういった数字になっておりまして、日本がですね、約9割、という形になっています。で、海外についてはですね、この数字ご覧いただくと、ある意味一目瞭然なわけですが、一部顧客の契約の更新に伴ってですね、売上 上げが立っていないものというのが、まあ、大体見ていただくと分かる通りになってますということです。それから、まあ、あと付け加える点としてはですね、業界再編に伴ってちょっと地域も移動してしまっているお客さんがあるということで、まあ、アジア地域に関してはですね、出荷台数というのが、まあ、大きく伸びていることもあって、売上も前年比で見るとですね、倍近くなってきているということが挙げられると思います。で結果いつもご説明申し上げている7ページ目のですね、前払いロイヤリティと後払いロイヤリティ、非常に、変動が大きくなっている要因でありますけれども、この四半期もですね、結果的にはその、後払いのロイヤリティは安定的に上がってきていると。でただ、まあ、その一方で前払いにつきましては、まあ、低水準、まあ、ゼロになっているということで、今後もですね、第二四半期以降大きな変動というのが、予測される、状況であります。8ページ目の出荷台数につきましては、今回はですね、3000万台ということで、3090万台ということですね。特に海外の出荷が、約2400万台ということで大きく伸びております。で、結果ですね、累計出荷台数は2億台を突破したという状況です。まあ、シェアにつきましてはですね、まあ、引き続きグローバル市場、好調な状況が、まあ、調査会社さんのレポート等を見ていると、見られるわけですけれども、その中での JAVA の搭載比率というのは確実に上がってきているということで、まあ、現在では半分超えてきているかなというようなところでありますけれども、その中での弊社のシェアというのは大体、まあ、2割、程度というのは維持できているか、もしくはその2割を超えて、推移してきているというふうに認識しています。でまあ、引き続きですね、これも従来の説明通りなんですが、メーカーの内製というのが、その Java の大半を占めているという状況は、あまり変わりはなくてですね、まあ、独立系ベンダーとしては引き続き弊社トップシェアを、持っているということになります。一方、日本国内の市場10ページ目になりますけれども、Java の搭載比率というのは、まあ、大体6割程度ということで、まあ、KDDI さんが、まあ、Java をお使いになってないということもあってですね、まあ、KDDI さんのシェア引けば大体、まあ、それ残りが Java の搭載比率ということが見られると思うんですが、まあ、現状では大体、まあ、四半期で700万台か750万台程度なのかなというところを見ております。まあ、その中で弊社のシェアというのはですね、ドコモ向け、特に902の出荷以降ですね、商用出荷が本格化しておりまして、急速に改善している状況というのが、10、12月期に引き続きこの1、3月も見られているということになります。それからアジア市場向けですが、こちら11ページ目、お手元の資料にはグラフ載せてございませんけれども、現状ですね、やはりサムスンさんの出荷が本格化してまいりましたということで、この10、12月期、1、3月期と順調に拡大しているということです。ちょっとこれ具体的な数字は控えさせていただきますが、まあ、ようやくというところですかね、アジア地域っていうのは本格的に離陸してきたのかなということで、伸びてきております。12ページ目、以上がですね、まあ、売上の状況だったんですが、一方、費用の面ではですね、どうなっているかということで、12ページ目に詳細を、載せてございます。まずですね、原価の内訳の中で、まあ、技術支援売上に、伴う外注費の一時的な増加ということで、まあ、これが 3.5 億円程度費用の増加になっているということです。でこれはですね、まあ、検証系のサービスで、まあ、ちょっと赤字案件が発生していてと、まあ、その意味では非常にその弊社としては不慣れな、案件を受注しているということもあってですね、まあ、外注かなり多く使ってはいたんですが、まあ、結果的にコントロールきっちりできてなくて、こういった形での赤字計上せざるを得なかったということで、今後はですね、このようなことがないようにですね、こういった検証系のサービスについては、まあ、当社できっちり管理できるような形で、低コストなところでできるという形でのその移管を行いたいというふうに考えています。でまあ、これは基礎の段階ではですね、まあ、ここまで赤字が大きくなるというふうに見ていなかったということで、やはり 2,3 億ちょっと足が出てしまったなというところで、今後の反省材料と捉えております。でもう一点ですね、フレームワークに関して、従前ではですね、全て資産計上しますと、今期については全て資産計上するというような計画を申し上げたと思いますが、まあ、若干ですね、お客様の都合ですとか、その費用の、性格の問題からですね、研究開発費という形を中心に約3億円、費用認識しております。 従いましてですね、これを一時的と呼ぶかどうかというのは非常に難しい問題ではありますけれども、特にその第1点目 の、 その技術支援売上に伴う外注費の一時的な増加というのを除くとですね、昨年の7、9月、10、12月と同じような、費用水準ではあるということで、非常に費用の増加というのを懸念されるかと思うんですけれども、一時的であるというのがご理解いただけるかと思います。一方従業員数につきましては13ページ目にございまして254名ということで、アジア地域増員させておりますが、他はほぼ安定的に横ばいもしくは微増という形で推移しているということになります。14ページ目バランスシートにつきましてですが、若干やはり現預金の水準が高かったということもありまして、資産運用という形でですね、債券を中心に運用しております。具体的にはですね、短期の公社債、それから、マネーファンドと言われるようなもの、それから定期預金と、言ったようなもので、一応規定としてはですね、AA 以上の債券を中心に運用するという形をとっております。あと特徴的な面としましては、連結調整勘定、残額が、9億円強まで、縮小してまいりました。でこれでこの第2四半期で、ゼロとなる予定です。キャッシュフロー帳につきましても、こちら15ページ目で、バランスシートとほぼ同じような、ご説明になりますけれども、今回はですね、売掛金の回収というのが、高水準で、出ておりまして、結果的には、さほどですね、キャッシュフローとしては、大きく変動しているわけではないということになろうかと思います。その中でですね、先ほども申し上げましたように、投資有価証券の取得額というのが目立って大きくなっているということになるかと思います。以上がですね、第一四半期の業績のご説明ですが、ミドルウェアフレームワークについて簡単にですね、アップデートをご説明させていただきます。現状4月の頭にですね、プラットフォーム開発センターと、リリースの中では東京都新宿区というふうに記載して、ありましたけれども、実はこのビルの、3軒隣ということでそこの交差点のところに、ございまして、こちらの方はですね、最大で300名の開発人員というのは収容可能であると、いうことで、現状、100人台のところではありますが、夏までに200人規模の開発、体制に持っていこうと、いうことを考えております。で先ほどの費用の面での、ご説明しましたようにですね、弊社の人員としてはさほど増えてないという中で基本的にはやはり外注という形で、こうした人員というのを、あてがっていくということを想定しております。で現状ですね、40億円の、開発総額ということを申し上げてましたけれども、これまでその40億円のうち約5億円を費用計上していると、いうことで、昨年度とそれからこの第一四半期、で、5億円を費用計上しておりまして、残り35億円と、いうものがですね、今後1年から1年半かけて、出てくると、いうことになります。で、その35億円についてはですね、基本的には資産計上できると、いうことで、この4月から、会計処理している分につきましては、資産計上を行っているというふうにご理解ください。はい。で、最後のページは、毎度のお話ですが、ミドルウェアフレームワークのですね、概念のご紹介ということで、簡単ではありますけど、私の方からの、ご説明は以上になります。